ナチスの発明、武田智博、サイズ社。ロケット、ジェット機、ヘリコプター、大衆車、ガン対策、聖火リレー、リニアモーターカー、高速道路、テレビ電話、テープレコーダー。あの世紀の発明品、開発したのはナチスだった。知られざるナチスの姿。科学技術の発明発見の歴史には、ぽっかりと空白がある。ナチスが作ったものは、ナチスが作ったというだけで存在な扱いを受けてきた。しかし、人類に貢献した偉大な発明や発見は、誰によってもたらされたものであろうと価値があるはずだ。本書は、ナチスの残虐行為を擁護するものでも、ナチスやヒトラーを崇拝するものでもない。ただ、ナチスが何を作り、その背後にどのような思いがあったのかを明らかにするものである。はじめに、より。本書はあくまで中立的な見地で書かれた本です。いたずらに軍国主義や全体主義を煽るものではありません。報復兵器 V2。 ナチスの敗色が濃くなっていた第二次大戦末期、連合軍は不気味な兵器に遭遇する。空から突然降ってくる爆弾、今でいうところのミサイルである。報復兵器 V2 と名付けられたこの兵器は、科学技術のすべてを集めて作られたナチスの秘密兵器だった。V2 というのは爆弾をつけたロケットである。マッハ2で飛んでくるこの兵器は、当時のレーダーでは捉えることができず、戦闘機では到底追いつかない。しかも超高速で落下してくるため、防御方法がなかった。現在の軍事技術をもってしても、完璧に防ぐ方法はないという。この V2 ロケットは、ドイツ陸軍将校ドルンベルガーによって発案された。第一次大戦時、ドイツ軍には伝説的な兵器パリ砲というものがあった。砲身が40メートルもある巨大な砲で、射程距離が100キロメートル以上もあり、クレピーの森からパリに砲弾を撃ち込むことができた。パリ砲は一時期パリ市民を恐怖に陥れたが、60発程度を撃つと使えなくなったので、実際の戦果は乏しかった。ドルンベルガーはパリ砲に匹敵するような兵器を作りたいと思い、ロケット兵器の開発を進めたのだ。 V2 ロケットはどこからでも発射することができた。発射台付きのトレーラーからわずか10分程度の作業で発射できたのだ。トレーラーはドイツ各地に配備され、縦横無尽に移動しつつ、連合軍の基地に向けて V2 ロケットを発射した。連合軍は V2 の発射基地を躍起になって探したが、トレーラーが発見されたことはなかったという。そのため、連合軍としては V2 ロケットを防ぐためには、ドイツを降伏させるしかなかったのだ。空から突然降ってくる V2 ロケットは、連合国側の市民にとっては恐怖の的だっただろう。終戦までにロンドンを中心に3000発が撃ち込まれ、1万人近くの死傷者が出た。しかし V2 ロケットは戦局を変えることまではできなかった。着弾地点が目標よりも数キロから数十キロずれることが多かったので、市民に恐怖心を与えることはできても、敵の軍事力に打撃を与えることはできなかったのだ。また V2 ロケットはコストが高く、4発で軍用航空機1機分に相当した。連合軍の激しい空爆の中では生産もおぼつかなかった。パリ砲と同じように画期的な兵器ではあるが、実用性は今一つだったのだ。宇宙開発はナチスなくしてありえなかった。旧ソビエトの人工衛星打ち上げ、アメリカの月面着陸、 冷戦時に熾烈を極めた米ソの宇宙開発競争。この宇宙開発、米ソともにその中心にナチスの研究者がいたことをご存知だろうか。というよりナチスは宇宙開発ではダントツの最先端を行っていたのである。米ソ両国はナチスの研究を踏襲したに過ぎないとさえ言えるのだ。もしナチスの研究がなければ米ソの宇宙開発など始められたかどうかもわからない。戦後米ソ両国がごっそり持っていったナチスの科学者の協力がなければ宇宙開発はできなかったからだ。ナチスが宇宙開発で世界をリードしていた背景にはベルサイユ条約がある。ベルサイユ条約というのは第一次世界大戦の戦後処理を決めた条約で、ドイツの領土割譲、軍縮、賠償金支払いなどが決められていた。またこの中には兵器研究の制限も含められていた。あれだけの戦争を引き起こしたんだから、もう兵器の開発などするなということである。しかし、ベルサイユ条約には兵器研究の制限はあっても、ロケット開発については制限する項目がなかった。その頃、ロケットは発明されたばかりだったので、それが武器になるとは誰も考えていなかったのだ。ナチス以前、ドイツでは1930年頃から液体燃料ロケットを開発していた。ドイツ陸軍はその液体燃料ロケットが兵器として使えるのではないかと考え、兵器局で本格的に開発を進めた。それがやがて V2 ロケットとなり、米ソが打ち上げた人工衛星へと変化していくのである。ある宇宙狂の男。ナチスの宇宙開発はある宇宙狂の男を抜きにしては語れない。その男とはフォン・ブラウンである。フォン・ブラウンはドイツ東部ポーゼン、現ポーランドのポズナニに生まれた。父親は男爵で、ナチスが政権を取る直前には大臣をしていた。フォン・ブラウンは少年の頃からロケットに興味を持ち、ロケット花火をあちこちに打ち込んでは、父親からこっぴどく叱られていた。中学校の時、惑星間宇宙へのロケットという本を読んだことが、フォン・ブラウンの将来を決める。これは数学科の大学生だった27歳のヘルマン・オーベルトが書いたもので、素人にとっては難解なロケット理論に関する本だった。当然中学生のフォン・ブラウンには読めない。彼が学校の教師に、どうすればこの本を読めるようになりますかと聞くと、教師は、数学と物理の勉強をしっかりすればいいと答えた。それ以来フォン・ブラウンは俄然勉強をするようになり、飛び級をするほど成績が上がる。ベルリンのシャルロッテンブルク工科大学に在学中に、宇宙旅行協会 VFR という民間のロケット開発団体に参加する。宇宙旅行協会というのは、惑星間宇宙へのロケットの著者ヘルマン・オーベルトを中心にした民間からの寄付を集めロケット実験をしている団体だ。が何分学生前とした集まりだったので実験はなかなか進展しなかった。それでも87回もロケットの打ち上げに成功し、高度2000メートル近くまで飛ばすという実績があった。宇宙旅行協会は資金稼ぎのために陸軍に自作のロケットを売り込んだ。陸軍は宇宙旅行協会に資金を提供する代わりに、フォン・ブラウンに陸軍の施設で研究してみないかと誘った。フォン・ブラウンは宇宙旅行協会に少し気兼ねしたものの、結局陸軍兵器局のロケット研究所に学生のまま嘱託として勤務するようになった。この時フォン・ブラウンを誘ったのが陸軍大尉ドルンベルガーだった。ドルンベルガーはロケット開発責任者としてフォン・ブラウンと共に V2 ロケットの開発に携わること。